V と君ラジオ。文字の形が分かりやすく読み間違いにくいユニバーサルデザインフォント、 UD フォントと呼ばれる書体が教育現場で導入され始めたそうです。文字の読み書きが困難な子どもの学習に効果があるとされるそうなんですが、そうでない子も読みやすいとの調査もあるそうです。丸みを帯びていて手書きのように見えるこの書体、児童に配るプリントにも UD フォントが使われて、読み書きに障害がある可能性がある児童は優しい印象で読みやすいということだそうです。この UD フォントは濁点を大きくするなど、より多くの人の読みやすさを考慮した書体で、駅の表示や食品の成分表示にも使われているそうですよ。文字が歪んで見えるなど様々な理由から読み書きに問題がある子どもは学習でつまずきがちなんですけども、意外と気づかれにくいですよね。これ大阪の生駒市によると、以前は教師が勉強不足と責めたり学校嫌いになったりしたケースもあったそうなんですが、この UD フォントを導入した後は勉強に前向きになって支援もしやすくなったそうです。まあ個人差があるんでね、全ての人が読みやすいってわけではないですけども、これからこういう UD フォントでどんどん勉強がね、好きになる子供が増えればいいなと思います。この番組は鈴木 V ストローム650に乗って全国の鉄道制覇が目標で、最近そういえば風邪ひかないなぁと思ってよく考えたら、うがい、手洗い、アルコール消毒を一生懸命やってることに気づいた私黒角が、ライダーの皆さんの休憩時や、乗ってはいないけど少しだけバイクに興味があるよという方のちょっとした話のネタになればいいなと思ってお話しさせていただく、バイク系独り言ポッドキャスト番組です。さて第150回のお話は、このびっくりひな祭りに行ってきたらびっくりの連発だったぞ。2月当初の予定でしたら、いろいろなところにお出かけできるはずだったんですが、天候に恵まれず、なかなかブイストに乗れずにおりました。そんな中、先日のね、21日の金曜日、テレビ埼玉の番組で、ご当地63という、埼玉県のね、63の市町村を紹介するというコーナーがありまして、そこで、あやみんこと、バイクの積載無限大、それはももさんでしたね、気分を取り直してバイクの楽しさ無限大でおなじみの岸田あやみさんのね、ご当地埼玉県は鴻巣を紹介されておりました。そこで、紹介されていたのは鴻巣びっくりひな祭りということでね、どんなもんだろうと思って見に行ってきました。今日はそのお話なんですが、さてそうは言っても鴻巣市って埼玉県の方ならご存知でしょうけど、それ以外の方はね、なかなかどこにあるかは分かりませんよね。そこでちょっと鴻巣市をご紹介したいと思います。鴻巣市の方はね、山水に絵を描いて鳥、鴻の池組でしたっけ、建設のね、あれに巣は普通の鳥の巣の巣ですね。鴻巣市、埼玉県の東部中央に位置するそうです。人口は約117,000人、中山道の宿場町鴻巣宿として発展し、現在では東京の住宅衛生都市としての性格を持つ一方で、花や園芸、稲作も盛んだそうです。そして400年近く続くひな人形の産地でもあって、これからご紹介します、日本一高いピラミッドひな壇やポピーの栽培面積日本一など、ひな人形や花器に関する日本一の記録を持つところでございます。1954年昭和29年に市制を施行し、埼玉県下17番目の市となりました。早いですね。市の面積は 67.49 平方キロメートルで、埼玉県内ではあの所沢市に次ぐ12番目だそうでございます。まあ鴻巣市、地名のね、由来はいろいろあるようなんですけど、高台の砂地を鴻巣と言い換えてその言葉由来になったという説もあるそうなんですけども、まあこの辺はなかなか難しいですよね。あとコウノトリの伝説からね、鴻巣と字を当てるようになったという言い伝えもあるそうでございますけど、 まあその辺はどうなもんでしょう、小説ありますってやつかもしれませんけども。それではね、日にちを戻しましょう。私はいつも通りの出発と言ったんですけども、実はこの日ガソリン少なめ、そしてタイヤの空気圧もしばらくチェックしていないという状況だったんです。この前日にですね、実はたっくんが遊びに来ていて、たっくんが帰った後ね、行動しようと思っていたんですが、あいにくのにわか雨で断念。いやー、どうしようかと思ったんですけどもね、ちょっとガソリンのが心配ということで、給油だけを済ましてスタートしました。で、給油を済ましたということで、道がいつものね、予定と違いましてね、所沢方面から狭山市方面へ進んでいったんですけども、とんでもないことになりました。そう、Google のナビで出かけたんですね。あれほど Google のナビは信じちゃいけないと言っていたのに、 Google ナビで出かけてしまったもんですから、あっち行っちゃこっち、こっち行っちゃあっちの裏道を案内されてしまいました。おいおい、この道はどこに行くんだの連発でございましたけどもね。まあそうやってるうちに、いつの間にやら川越市内に入っておりましたが、全くちんぷんかんぷんな黒学で状態でございました。全く困ったもんでね、やっとこ関越自動車道の川越インターに出没した時は、はよかったとつくづく思いました。まあ、こうなりゃね、なんとかわかるぞと思ったのもつかの間、国道16号からいつの間にかまた裏道に次ぐ裏道水上公園通りに出たものの、水上公園ってどこっていう感じで、またわからん状態です。弱ったなと思って信号を右折すると、セブンイレブンではイレブンカフェの試飲会をやっておりました。珍しいですよね、コンビニの駐車場で車を止めてコーヒーの試飲会なんですよ。こういうこともしなきゃいけないんだななんて、本当大変ですよね。まあ今回は寄りませんでしたけど。さて、この道をねどんどん進んでいきましたら、ビバホームなどのお店が見えてまいりました。でナビはね、左折して進めっていうことなんです。ということは、ビバホームでお買い物をしろっていうことなのか、なんて思いつつもね、駐車場の前を通っていけば、川越西郵便局の前に出たんです。で、川越西郵便局の前を左折して、県道165線へ。しかもここ、なんと驚いたことに、片側2車線のいい道でございました。おいおい、こんないい道知らなかったぜ、と思って進んでいったら、高架橋。ここでね、JR 川越線を越えて進んでいったんですが、実はこの時点でまだこれが JR 川越線だとは気づいていませんでしたけど。で、やがてですね、福田の交差点で国道254、こちらに、突入することができました。こうなっちゃえばもう知っている道、もう大丈夫です。やれやれ、一安心と思っていたら、なんと風が吹いてきましたよ。ここでいよいよ川を渡るんです。一本目、入間川。結構長い川でございましたね。2本目、おっぺ川、小さい川でございます。あ、ちなみにおっぺ川、川越の越に平行四辺形の辺って言った方がいいのかで、おっぺ川と言うんですけど、ちなみにこれ NHK ではおっぺ川と読めなかったですね、この間の台風の時にね。で、そんな小さな橋でございますが、おっぺ川の橋を渡りまして、上草の交差点を右折です。こちらの上草、あのガンダムのね、作ったアニメ会社のある西武新宿線の上草の駅と違いまして、上に伊藤の井、そして草と書くんですが、まあちょっとした余計な情報かもしれませんけど、ガンダムが好きな方ね、西武新宿線の上草の駅どうぞ行ってください。テーマ曲が流れます。はい、また一つ余計な情報でしたけど、県道76号線にここから入るんです。この道は川島鴻巣線というところでございます。そう、先ほどの上草は川島町なんですね。ここの道もね、以前に来たことがあるんです。まあ鴻巣っていうと、私もね以前埼玉自動車学校ですか、こちらであやみんがねイベントをやった時に行ったもんですから、その時もえらく迷ったんですけど、まあ道を知っているということで安心でございます。道の両脇は畑ばっかり、そしてそこに輝くかがしのマークの山田うどん食堂、いつの間にか山田うどん食堂になってましたけどね。お店がいくつか出てきました。山田うどんの本社があります所沢より多かったのには思わず笑ってしまいましたけど。で、どんどんと進んでいったところ、衛生研究所前の交差点でございます。そうそう、ここ衛生研究所ってあったなぁと思いながら、こっちのもの、あとは荒川を渡ればいいだけだと思っていたんですが、でもですよ、 風が強くなってきたんです。嫌な予感ですね。やがて進んでいきますと川幅日本一2537メーター、すごいですね。川幅が2537メーターという柱が道路脇に鎮座しております。さあいよいよ川幅だと思った瞬間です。あれあれれれれれ、川がないじゃん。右を見ても左を見ても人家と畑ばっかり。まあ以前もお話したんですけどもね、この辺はまだですね川が見えないんですね。でも去年の台風の影響らしきゴミがいくつか見に入りましたけどもね。で一つ目の長い橋を渡って、おいおいまだ2キロも行ってないぜと思いつつ、荒川という風に書かれた橋を渡ります。そんな時ビューンと来た突然のトップ、おーやめてくれ、反対側の車線まで飛ばされるなんて状況でございましたけどね。やがて橋の下を細い川が、そうです、前にも来た時がっかりしたんですよね、この荒川の細さ。だってね川幅2537メーターというふうに言ってるんですが、実際の川は10メーターもあるのかないのかっていうような感じの川なんですよね。ほとんど詐欺じゃねえかこれっていうような気がするんですけど、まあ不謹慎ですがこの間の台風の時にこの辺はどうなっていたのか知りたいなと思ってしまったのは本当のことでございます。まあこの辺ねびっくりしたんですが、ここでのびっくりはまだ序章だったんです。さていよいよ目的地でありますこの世紀に到着です。エルミコーノスショッピングモールというところで今回は開かれているんですけどね。でバイクどこ止めるのかなと思って駐車場の警備員のおじさんに聞けば、バイクはロータリーの交番の裏の有料駐輪場に止めてくださいとのお言葉。え、ロータリーに交番あったっけと思いつつも、あ、すんませんねということで U ターンしたんですが、なんとびっくりです。目の前にウルトラ教室発見。ここか、あのウルトラ教室ということで2つ目のびっくりです。そう、埼玉県の免許所持者の方なら必ず一度その門を叩くと言われるウルトラ教室、まあ、これもね埼玉県内の方じゃないと知らないんですけど、なぜか東京都民の私がよく知ってるのも不思議ですけどね、実はこのウルトラ教室学科試験の虎の穴の教室なんです。朝ここで勉強した問題がなぜかその日の試験問題という奇跡奇跡奇跡、まあ誰が出してるかっていうヤバなことは言いこなしなんですが、しかもですね万が一落っこっちゃった時ね、学科試験落っこっちゃった時はですね再度勉強に行けるといいんですね。その時は受講料がお安くなるシステムなんです。とっても丁寧ですね。私はアトミンなんでこのウルトラ教室の恩恵に預かれませんでしたけども、ずいぶん埼玉県民では助かってるそうですよ。さて、そんな免許のね裏話はこの辺で、で交番を探さないとと思いながらもねロータリーでキョロキョロキョロキョロキョロキョロしたんですけどもね、ないんです。おい、ロータリーのどこにあるんだよね、普通ロータリーのところの交番って言ったら駅のところにもね出入り口のところにあると思うじゃないですか。そこそこにあるかってありましたよ。まさかの上り方の脇でございました。ぴったりとくっついてるようにあったんです。まあ多分あそこ昔の改札口の脇だったんでしょうね。そこでましてですよ、駐輪場は裏にあるって、裏はホームじゃないですか。駐輪場は交番の並びなんですね。おじさん間違いないで教えてと思うような気がいたしました。まあそうは言いつつもお得意のねどこにでもあります駐輪場だったんですが、幸いなことにですね 125cc 以下と 125cc 以上のところにね空域が分かれておりましたので楽に止めることができました。もっともそこに止めているのは私ぐらいでしたけどね。さて、無事入庫してエルミコーノスの方へ入っていきました。駅前の建物に入ってどこ、ひな壇はどこよという思う間もありませんでした。だって入ったら一発なんです。入ったとこにあったのは日本一高いピラミッドひな壇、まさしく3つ目のびっくり。高さ約71メーター、31段もあるんです。ひな人形がいくつ飾ってあるのか聞きそびれてしまいました。31段が4面あるんですね、ピラミッドなんでね。これいくつなんでしょうね。ちなみに去年は1833個だそうです。まあ今年もおそらく同じぐらいでしょう。もしかしたら1831個かな、それはまた後ほどなんですが、そのひな壇 今日もねイベントということでいろいろあるんですが、人形制作の実演ということをやっております。人形師さん4人がね、黙々とピラミッドの前で人形制作、結構な方からねジロジロジロジロ見られておりましたから、結構恥ずかしかったんじゃないかななんていうような気がしますけども、まあ集中していればそんなこともないのかもしれませんけどね。人形師さんのお名前もありましたけどもね、そこを外して写真をパチリ、ぜひねこれブログの方で見ていただければと思います。そうそう、おこの市のマスコットキャラクターのひなちゃんもしっかりとひな壇にいましたんでね。ということで去年の1833個から引いて今年は1831個じゃないかなと思ったんです。これをね、まあ、ひな壇ということでピラミッド型なんでね、4辺からいろいろと見てみたんですが、で上を見たらですね、この建物センターホールね吹き抜けだったんです。高さが7メーターと先ほどご案内したんですが、このひな壇なんと2階の高さまで到達している様子でした。で早速2階に上がってパチリと行ってみたんです。おお、やっぱり結構な高さがあるんだな、よくここまで積んだななんて思いながらね、見ながらちょっと休憩していたら、なんとあやみんがねテレビ埼玉のコーナーでも言っておりました、この巣動画コンテストのお知らせポスター&チラシを発見いたしました。ふむふむと読んでみますとね、どうやらこの市昨年が市政施行65周年と合併15周年だったようです。そこで2019年の9月から今年の8月2日までで動画のねコンテストを募集しているそうでございます。募集のテーマは私の好きなこの市ということで、部門は5つです。1つ目風景部門、2つ目グルメ部門、3つ目子育て部門、4つ目イベント部門、5つ目学校で参加部門というふうに分かれているようです。参加条件はプロアマ、市内市外在住問わず、個人でも団体でも OK、 ビデオカメラやスマホでの実写だけでなくアニメ CG も、そして動画編集ソフトの使用も不問だそうでございます。なかなか文句広いですね。腕に自信のある方ない方、これから桜にポピーも咲きますので、ぜひチャレンジしてみてはいかがでしょうか。早速なんかあやみんも初めてやったなんて出てましたけどね、インスタの方で、ぜひ皆さんも参加してみてください。ちなみに私編集の仕方がわからないのでできませんか。まあそんなことでね、ひな壇を見ながらポスターを見ながら一息入れて、また1階に戻ったところ、コウノスの特産品を発売しているコーナーを発見です。伊賀まんじゅうにコウノスコロッケ、まあなぜか焼きたてのパンや野菜、あと羊羹などもありました。さて伊賀まんじゅうって一番最初にご紹介いたしましたけど、こちらもご存知ないですよね。この間の二輪館祭りでも柴田直美さんが埼玉の特産品の一つに挙げておりました。鴻巣市のホームページによりますとね、伊賀まんじゅうは鴻巣市旧川里町が発祥と言われるそうです。羽生市や加須市などでね、この埼玉県の県北地域で、昔ながらに食べられている和菓子だそうです。品物的にはですね、田舎まんじゅうのね、表面を赤飯でこう覆うようにしてありまして、見た目がね釘の伊賀のようであるから伊賀まんじゅうと名付けられたらしいんですけど、田舎まんじゅうと赤飯という一見ミスマッチな組み合わせだけど、甘じょっぱさともっちりとした食感、これはねやみつきになること間違いなしということです。今でも春の日のご馳走としてね、この県北地域の人に親しませているそうですよ。まあそんな品物、以前にも V トークの中で紹介したような気もするのですが、と思いつつ購入、写真を撮り忘れましたが早速パクリ。ちょっとねまんじゅうが冷めちゃってたんで硬くなってましたけどね、先ほどご紹介しましたけども、甘じょっぱさとまんじゅうの食感が甘いもの好きにはたまりませんよという感じでございます。しかもまんじゅうはつばん、そう田舎のまんじゅうはつばんでないと満足できませんよね。そんな伊賀まんじゅうを食べながらもどうしてできたのかなと思ってスマホを片手に調べてみました。もともとねこちら菓子店が商業目的で生産したものではなかったそうです。由来についてはある農家のお嫁さんがね、姑からまんじゅうを、姑から赤飯を作るように言われたんで、手間を省くため同時に蒸したところ、まんじゅうと赤飯が合わさったものができたという説と、もち米が貴重だったためボリューム感を出すために考え出されたという説があるそうでございます。黒学的にはおそらくもち米貴重説だと思うんですがね。冷めましたらねチンすればあったかくなると思いますよ。 こちらコンドスだけでなく羽生またねカゾでも特産品として発売しておりますので、もしかしたら羽生パンキングなんかで売ってるかもしれませんので、いらした時にはどうぞお試しください。まあそうやって大好きな甘いものを食べた後、お時間もそろそろお昼、伊賀饅頭を食べたおかげでお腹は空腹に拍車がかかってしまいました。当初の予定では川島町まで約30分ぐらいかな戻って、小太郎さんおすすめの味富食堂でタンメンの予定だったんですが、そこまで持ちそうにありませんでした。小太郎さんごめんなさい、せっかくおすすめいただいた。ということでね、この市で何か名物でもということになりました。周りを見たところ、こちらも様々なメディアで紹介されました。川幅日本一、その鴻巣由来の品物川幅うどんということがありましたので、うどんを食べようということになりました。しかも駅から数分のところにね、なんとお店があるのが分かったんです。で目指すことにしたんですけどもね、食べログには注文してから40分もかかったなんて書いてあったんで、一抹の不安を抱えていったんですが、とはいえね、さすがテレビでもね紹介してたんです。これこの間のねあやみんの出た回でも、ね、紹介してたんです、川幅うどん。ですからいくら関東ローカルのテレビ埼玉とはいえ、テレビ放送したもんだからある程度注文される準備はしてあるだろう。でなおかつね、テレビでやったばっかりで稼ぎ時なんだから、40分も茹でていたらお客さんの回転が悪くて商売にならんだろうというね、甘い読みを元から長木屋さんへと行ってみました。古くからあるであろう商店街をね進んでいきますと、綺麗な建物ながらお店の前には2台ほど車を止めるスペース、そしてその脇にはお約束のスーパーカブ。これはこれは建物は建て替えても古くからあるお店なんだろうなっていう感じ、しめしめです。じゃあお店へ入りましょうということで入ってみたんです。そしたらまさかの満席&ウェイト状態。どうしようかなと思った瞬間です。お母さんがやってきまして、いらっしゃいませ、何名様ですかっていうお問い合わせ。すいません、一人で黒額と言いますと言ったところ、手に持ったメモらしきものにですね記録で、ちょっとねどれどれって見てみたら3番目だったんです。とりあえず安心安心ということで、お店の中を見てるとね、回転率も良かったんです。注文の品も順番に運ばれている感じで、食べた方がすぐね、まあ混んでるっていうのもあったんでしょう、ゆっくりしてないんですぐお会計ということでしたんでね、10分も待たずにお席にご案内していただきました。何を注文しましょうかと思ったんです。まあ川幅うどんって決めてたんですけど、実はこの川幅うどんが3種類あったんです。1つ目、川幅彩りうどん、こちらはねあったかいのと冷たいのが両方できます。2つ目、川幅御三家うどん、こちらは10月から6月の限定の品物。3つ目、鴻巣川幅うどん、こちらは日本テレビのズームインスーパーとコラボしたものだそうです。まあ皆さんご承知の通り、限定の品に弱い私黒学、当然のごとく川幅御三家うどんに決定。注文したのが12時25分過ぎ。さあ食べることどう違うかなんて考えてみましたけどもね、周りをキョロキョロすれば競技用自転車のユニフォームが飾ったって、どうもこのお店のご主人様がそちら関係の方みたいでした。それよりも隣の男女4人組のね40代の男性が一生懸命埼玉県のお話を30代の女性に熱弁を振るっていうのが気になって、気になって、あそこまで熱弁を振るってしまうと女性は帰ってきかないのかななんて心配になるくらいの熱弁でございました。まあ話のネタは、はぁ、あ、それ今話すという感じのことでした。まあそんなことをね喋ってるのを聞いてるうちに飽き飽きとしてきましたんで、お品書きを見てみたらお店の歴史がありました。こちらのお店なんと創業120年以上の老舗でございました。明治40年頃の鴻巣駅や昭和30年代の中山道の写真があったりして、そこにはお店のこだわりも書いてありましたね。茹でたての美味しいうどんを召し上がっていただきたいということから、注文を受けてから茹でる北海道産小麦 100% の麺、そしてつゆは天然だしと明治時代から伝わる秘伝の海水を使用し、化学調味料は使っていないということです。これすごいお店に入っちゃったと4つ目のびっくり、まさかでしたよ。明治時代から伝わる秘伝の海水を使ってるなんてね、そんなお店今まで入ったことありませんでした。 まあそんなところで黒く注文の川幅御三家うどんなんですが、お店のね高校生くらいのお嬢さんが運んでくれましたのは12時50分を少し回った頃だったでしょう。40分はかかりませんでしたね。25分ぐらいでしょうか。隣の彼のね熱弁を聞いたりして時間がかかったのは気になりませんですけども、静かな平日ではどうなっていたのでしょう。本当に飽きてしまったでしょうね。そんな川幅御三家うどんのご紹介、何が御三家なのと思いますよね。まずは1つ目、鴻巣が誇る日本一の水道管、ね、これちょっと行ったところに日本一の水道管があるらしいんです。道路を渡ってるんでしょうか。これをイメージしたちくわの天ぷら、あとお花畑をイメージした彩り豆腐、そして最後はヒラミッドピナダンの卵焼きという御三家でございました。あまりうまく撮れてませんがね、写真これも撮ってきました。あとうどんのね幅、こちらの方もブログの方に上げていますので、どのぐらいの幅か見ていただきたいと思うんですけども、ってどんな幅かお話してませんでした。なんせね一人でしたんでね、これ写真撮るのも一苦労なんですよ。箸にこう持ってギュッてやって撮ったんですけどもね。今私 iPhone XS を使ってるんですが、あの幅くらいの面だと思っていただけますか。約7センチくらいでしょうか。でいただきますと箸を持って目を上げたら、先ほども言いましたけどその重さにびっくり。5個目ね、麺の量ねあまりありませんが、なんせ幅が広い。やっぱり川幅うどんというぐらいですから本当に幅が広い。そして歯ごたえはあるし結構食べづらい、ね、だってほらツルツルといけませんか。ズルカミカミ、ズルカミカミっていう感じなんです。でもまだこちらねつゆの方で茹でられてますんで ねちょっとふやけてるって大変ですけど、いいみたいです。冷たい麺の方は一回冷水で締めるでしょ。だから麺の歯ごたえが倍増するみたいですよ。ですからね女性が大変みたいです。隣のテーブルでかも女性が苦労しておりましたから、食べづらいなんてね言ってましたけども、はい、そんなのけと思いながら聞いてたのは、はい、私です。さてそんな川幅うどん、秘伝の会社が聞いたおつゆ大変美味しゅうございました。ちくわの天ぷらも程よい感じ、彩り豆腐という名のがんもどきもこれもまた上品なおし、そしてですねピラミッドを彩りました卵焼き、ほんのりと甘くて出汁のしょっぱさに相まってこれまた美味ということで星3つという感想でございました。お値段は税込み1012円、しかもお支払いの後に先ほどのお嬢さんにはお待たせして申し訳ありませんでしたねという一言付き、いやとっても良いお店に巡り合いましたということで、感謝いたしましたので、もう一度お店の名前をここでご紹介。長木屋さんです。長短の長に樹木の木ですね。駐車場は先ほども言いましたお店の前と手前に廃業された、ね、別のお店の1階部分を駐車場にしたところが3台分ぐらいあったかな。ぜひこちらの手打ちうどん屋さんご賞味ください。何でもですね駐車場でおばちゃんが話していたんですけど、鴨菜うどんが美味しいそうでございますので、ぜひこちらもねお試しください。さて、この後は忘れちゃならない空気圧チェック。実は鴻巣に到着した際、ロータリーを回っている時にリアタイヤがズルッと言ってドッキリしたんです。またいくら下道ばかりとはいえね、燃費はリッター20キロだったりして、おかしいなこれっていう風に連続して思ってましたんでね、帰りまではちょっと危険と思いまして、近くのレッドバロンを探したところ、なんとレッドバロン鴻巣がありました。しかも駅からすぐのところに1キロもありませんでした。で早速行こうと思って先ほどの駐輪場に戻る途中に気になる看板発見。なんとそこには日本一小さい東照宮の文字が。鴻巣にも東照宮が、しかも日本一小さいなんて、ということでまたびっくり。6個目、ちなみに東照宮って皆さん知ってます。東照大権現、東照大権現たる徳川家康を祀る神社なんですね。これ私知りませんでした。家康さんがね神格化されましてね、幕府が日光に建設を進めたのはねよくご存知でしょう。また久能山の東照宮ね、こちらも皆さんご存知ですよね。あとその後ね各地の徳川松平一門の大名家、また三代将軍徳川家光さん、こちらの方のね初代名への造営の進言もあって不在大名とか、あと徳川家とね親戚関係にある戸沢大名もね競って建立したんで、 全国で500を超える島嶼が作られたそうでございますよ。まあ、廃絶されたものを含めると約700もあったというお話ですけど、まあ、明治維新以降ね、廃物希釈とかってあって現存するのは130ぐらいらしいんですけど、まあ、これらの東照宮のうち本宮である日光東照宮、ご遺体を祀る久能山東照宮、あとどこだ、まあどっかで加えて、三大太東照宮というふうに言ってる東照宮も多いんですけども、そのこと知っていましたか。私ここで勉強になりました。ということで、ここにあるのが日本一小さい東照宮。民家とね、駐車場の間を人が一人ぐらい歩けるくらいの路地なんです。そこをスーッと入っていったら少しだけ広いスペース、そしてそこにあるのは石の鳥居と祠があるだけなんですね。でも隣にある看板をよく読んでみたんです。そしたらですね、こちら鴻巣御殿という建物が1593年文禄2年に徳川家康によって鷹狩りとね、領内施設の宿泊休憩所として作られた。その後秀忠家光の3代にわたって利用されたようです。まあその後いろいろあってね、建物の一部は江戸大火の後の江戸城に使われたり、残りは腐食して壊れてしまった後、元禄4年1691年この地に東照宮を建立したそうです。まあその先ほども言いましたけど、明治になってね、鴻巣神社、鴻巣神社なのかな、鴻巣神社かな、まあそちらの方に合祀されてわからなくなってしまったようなんですが、平成6年にね、私掘調査で鴻巣御殿の一部は確認されたそうなんです。そこでこの地が日本一小さい東照宮なんですと分かったみたいです。ちなみに鴻巣御殿なんですが、国立歴史民俗博物館にある江戸図屏風に描かれているそうですよ。ぜひ機会がありましたらそちらの方でご確認ください。まあそういうことでね、日本一小さい東照宮でこの時の無事故を祈願いたしました。さてこの後です。今度こそレッドバロン鴻巣へ行こうということでね、駐輪場の料金230円を精算。ちなみに入国後10時間でも変わらないようです。とても親切ですね。で、駅前ロータリーから一本道で行きましたら、いつもの黄色い看板発見。やれやれ、いつも行くレッドバロン小平もこのくらい近いといいのにな、なんて思っておりましたら、反対側に鴻巣警察署、そして運転免許センターの看板。そう、埼玉県人は一度は訪れないと大人になれないとあやみんが言い放った運転免許センター、こっちだったんだとびっくり。7個目、私てっきりですね、大宮に昔あった免許センターのイメージがあるものですが、荒川の、ね、河川敷にあるものだと思っておりました。まさかの一塁でございました。でもまあ考えてみれば、去年の夏にあやみんの番組プレゼントね、鴻巣フラワーラジオのプレゼントで埼玉熊谷ヒートベアーズの試合を見に鴻巣フラワースタジアムに来た時に、周りに何にもないことに気づいていたんですね。だから運転免許センターの広い敷地も何も河川敷に作る必要はなかったんですが、勝手な思い込みというものは怖いものでございます。さて、レッドバロン鴻巣さんでの空気圧チェック。前輪が 2.25、 後輪が 2.80kPa というところに、どうも両方とも 0.2 ずつ減っていたようです。思ったより減ってませんでしたね。でもあの燃費の悪さと駅前のズルッといったのは何だったんでしょうかね。まあそんなことも思いつつも、親切な店長さんに感謝のお言葉を述べて帰路につきました。ここでもびっくりの8個目。まさかのね、下道の混雑に加えて、オールは Google ナビで裏道のね、めちゃくちゃな攻撃だったんで、帰りは Yahoo ナビと言ったんですが、なんとストレートな案内でした。そして橋の上では突然のトップって当たり前なんですけどね。でやっとこさ帰ってきたらですね、往復たったの 100.1km、 あれだけ大変な目にあったのにね、かなりの時間もかかったんですけども、ほんの 100km のショートツーリングでした。しかしまさかびっくりひな祭りに行って8個もびっくりさせるなんて、まあこの体験は私だけかもしれませんけどもね。先ほども言いましたけども、鴻巣びっくりひな祭りの方、3月8日までです。市内の8カ所、コスモスアリーナ吹上や花と音楽の館川里、花球の里でいいのかな、こちらで行われてます。またですね、今月29日と3月1日7日は無料循環バスも運転されているようですので、この8カ所もあってスタンプラリーをしますと、さっきのひなちゃんのなんかはもらえるようでございます。 ぜひお出かけになってはいかがですか。バイクも格安で止めることができますのでね、ぜひ行ってみてください。そして、ね、動画の方も撮影してね、あやみんのお話はありませんけども、動画コンテストの方応募してみてください。そして最優秀をもらって賞金がありましたら、言い出した私のために少しご奉仕をとお願いしたいと思います。さて、第150回の収録もそろそろおしまいにしたいと思います。バイク系ひとりごとポッドキャスト番組 V トークラジオ、今回の放送いかがだったでしょうか。配信の写真やね、ルート、その他ずっこけ話などを V トークラジオのブログ http://vsoc650.c3net の方にアップしておきますので、ね、ぜひこちらもご覧ください。あとメール募集しております。アドレスの方は vtokuradio@gmail.com vtokuradio@gmail.com でございます。メールフォームはブログに付け加えさせていただいておりますのでね、合わせてご利用ください。またツイッターの方も vtok で検索していただければ、青字に vtok のアイコンですぐに分かると思いますので、よろしければフォローの方もお願いします。そしてそしていよいよ3月の大阪モーターサイクルショーのお話でございますけどもね、例の新型コロナウイルスちゃんのおかげで心配なもんですけれどもね、ぜひ皆さん開催されることを信じましょう。そう、開催されるんだと信じましょう。信じれば救われるでね、まあその辺は話はずれちゃいます。なんせ私、新幹線の切符にホテル、そして帰りの寝台特急の手配も全て完了しております。ここで中止となったらどうなんのよっていう気がしております。関西の餃子の満州全制覇の旅に行くようになってしまいますんでね、ぜひ皆さんもね、開催されると念じていただければと思います。ということでもう一度ご紹介です。バイク系ポッドキャストサロンパワードバイ旅バイク、ね、開催は3月21日の土曜日です。場所は大阪本町カーニープレイス本町ビル4階貸し会議室でございます。時間は13時から17時。参加費はいりません。そして予約の必要もありません。その他参加特典は小冊子、旅バイク通信ボル5が参加者全員に配布予定だそうです。全席禁煙 Wi-Fi 完備というところでございます。そして私 V トークの方のね、出し物、前回お話しました幻の日刊 V トーク第2号なんとこちら鍋さんの手元にありました。ねえ、鍋さん本当ありがとうございます。助かりました。おかげさまで再度復刻版を現在絶賛作成中でございます。でも本当に鍋さんありがとうございました。よくお持ちでしたね。助かりましたわ。はい、これでおかげさまで1号2号3号とね、持参できます。まるで仮面ライダーのようですが、ちなみに4号は間に合いませんので作りませんけども、4号は違いかな。ではそんなことでね、最後の方にはもうちょっと大阪モーターサイクルショーのお話もいたしましたけども、今日も最後までお聞きくださいましてありがとうございました。第150回バイク系ひとりごとポッドキャスト番組 V トークラジオ、これにて終了です。